じめさん多分ちょっとレベルが低いかもしれない、この配信の。Today we are in Jeremiah chapter 21 chapter. 今日、20章、これから、今日学んでいきたいと思うんですけど。If you guys remember, you know, when Jeremiah began his ministry, Josiah was king. みんなもう覚えてるかもしれないんですけど、エレミアが自分のミニストリーを始めたとき、ミニストリーが始まったときに、ヨシアが王様でした。ヨシア王。で、ヨシア王はいい王様で神様愛してたよね。And Josiah was a good king who loved God. He was a good king. Jeremiah loved him. When Josiah died, actually, Jeremiah lamented.The Bible tells us, で、ものすごくいい王様で、エレミアも、ヨシア王も愛して、だから、亡くなった時も、エレミアが悲しいんだって、もう哀歌を作ったって聖書に書いてあるんでしょう。But after Josiah died, the next king was Jehoahaz, and then the next king after that was Jehoiakim, and both of those guys were horrible kings. でヨシア王が亡くなってから次の王様はエホアハズ王でしたね。で、その次はエホヤキム王でしたよね。で、二人ともものすごい悪い王様でした。And here when we get into chapter 20, we're going to actually see the next king too, which was the last king of Judah before Babylon comes and wipes them out. で、今日20章入るとね、そのエホアハズ、エホヤキムの次の王様の、の治世の話にあった話でしょう。ゼデキヤ王。And his name was Zedekiah. ゼデキヤ王ってはね、ユダの最後の、イスラエルとユダの最後の王様でした。この後、バビロン報酬が起こるんでしょう。And again, he was an evil king. He was a weak king, actually. で、本当に悪い王様で、もう、まあ、弱かったんでしょ、実はゼデキヤは。And under the reign of all these wicked kings, what had happened was the spiritual condition got worse, of Judah anyway, excuse me, got worse and worse and worse. だからこういう悪い王様の治世が重なれてね、ユダの状況がだんだん悪化したんでしょ、悪くなってきたんだ。And we've seen that Jeremiah, during this whole time, he's still prophesying, right? で、エレミアがこういう、この悪い王様がいても、王様たちがいても、エレミアが忠実で自分のミニストリーをしたんだよ。予言をしてたんですよ。神様の御言葉を語りました。で、辛かったんでしょうね。It was tough.Because the message was unpopular. なぜなら、もう人気ではなかったんでしょうね、そのメッセージが。もうあんまり心地いいメッセージでもなかったんでしょう。It wasn't a comfortable message either. And it was talking about judgment, right? It was a judgmental message. で、裁きに関する話だから、メッセージだから、裁きのメッセージでしょ。And it was anti-religion.And it was actually anti-establishment. It was anti-government.When he gave it. で、そのメッセージも、アンチ宗教制度だったんでしょう。その時期に。あと、反対、この、政府とか、もう反対性のメッセージでしたんでしょう。で、だからみんながこのメッセージ、神様のメッセージを聞いて、憎まれたんだ。エレミアがみんなに。And when they heard God's message, everyone hated Jeremiah, well, they hated God. 神様を憎まれたんでしょうね。And we talked about how Jeremiah, his family, his friends, his hometown people, they all hated him. だから家族も、エレミアの家族も、その実家、ふるさとの親戚とか、ふるさとの人たちとか、まあ、みんなエレミアを憎んだんでしょう。だから辛かったって当たり前でしょう。Of course it was tough. But, today when we go into 20, we're going to see that a lot of what's happening here, it wasn't just spiritual or social persecution now. Today we're going to see actually Jeremiah is going to get physically persecuted for his message, for his ministry. で、今までこういう霊的な、 霊的な迫害とかも社会的な迫害もあったんだけど、今日の20章入ると実際には物理的肉体の迫害が始まるんです。エレミアに対して。And Jeremiah's faith is going to be tested. そしてエレミアの信仰がこれから試されるんだ。試されたんですよ。And so let's read here the first couple verses. 一節二節今読みます。さて、主の宮の司、また監督者であるイメルの子、祭司パシュフルは、エレミアがこれらの言葉を予言するのを聞いた。パシュフルは、予言者エレミアを討ち、彼を主の宮にある神のベンヤミンの門にある足かせにつないだ。Last week, in chapters 18 and 19 of Jeremiah, we saw that God had given Jeremiah this object lesson, right? 先週18章、19章を学んで、こういう実例のことがあったんですよ。神様に、こういう例え話が、に与えられたんですよ、エレミアが。And the first thing he did was he went to the potter's house and he saw this guy throwing pots, right? だから、まず、陶器師の家の方に行って、そしてこの器を作ることを見たんですよ。And then the second part of that message was he took a pot and he went down to the potsherd gate there, right? And he took a bunch of elders of the people and elders of the priests. で、そのメッセージの後半ってのは、こういう器、この粘土とか器とかを取って、父の焼き物の瓶って書いてあるんですけど、それを取って民の長老と、年長の祭司たちとかとともに、この当変の門の方に行ったんでしょうね。You know, and again, this is all talking about the judgment of Judah. ユダが神様に裁かれるよって。And the reason being, they hardened their hearts and they walked according to their own plans, it tells us, right? And decide to obey the dictates of their own evil hearts instead of obeying the Lord. で、なぜ裁きがあるのかって心を固くして自分の計画に従って歩んだとか。で、それぞれ固くなで悪い心のままに行おうとしたっても書いてあるんでしょうね。And so in front of them, Jeremiah takes this flask and he says, judgment's coming, this is what's going to happen, and he slams it on the ground and he breaks it there, right? で、だからみんなの前にエレミアがこういう焼き物の瓶を取ってね、みんなの前にこのバーンと投げ捨てて、で、壊したんでしょうね。で、同じようにここに裁きが来るよとメッセージをしたんだ。They rejected God and the consequence of that was judgment. 神様拒絶していらないと言って、その悪い結果として、処罰として裁きが来るよって。みんなの前に瓶を投げ砕いたんでしょうね。And he broke it in front of all of them. And still it says that judgment was coming because the people had stiffened their necks that they might not hear God's words. Right? でも、そしてみんな何回も何回もこういうメッセージが、を聞いたことがあったんだけど、前に書いたのはね、うなじを固くして、主の言葉に聞き従おうとしなかったって書いてある。Again, we talk about this often how God is love, right? That he loves everyone. で、何回もこういう話したことあるけど、神は愛んですよね。みんな愛されてるってわかるでしょ？みんなと一緒にこういう親しい関係を持ちたい。He wants to have this intimate relationship with everyone. And when God's with us, there is a blessing. で、神との関わりがあったら、恵まれるでしょ？ When God is with us, there's this contentment and this fulfillment. 神様と共におられたら、こういう満足感とか、この心が本当に満たされた感じがあるんですよ。喜びとか、平和とか、there's joy, there's peace, 平安とか。But again, because God is love, He doesn't force people in that relationship, right? でも同じよう、でも同時に神様は愛だから強制的にみんなご自分を愛させることもしないんですよ。ね。みんな、神様がね、みんな願ってるのは自分を、自分でこの選択することを願ってるんでしょうね。God wants people to choose Him on your own, willingly. And so, to make it as easy as possible to prove his love for us, he made the way for us. で、神様がそれを知ってご存じて、みんなのためにその関係づくりの道を全部作ってくださったんでしょうね。He sent his own son to die on the cross as a penalty of our sins. 自分の御子を、御子イエスを、一人子イエスをこの世に送ってくださったでしょ。で、イエス様がその罪、私たちの罪を許すために、許されるために死んでくださったでしょ。All we have to do is receive and believe. だから、人間の責任ってのは、それを信じて受け取るだけ。神様を認めて、そして信じて、で、すべて神様に委ねるしかない、することだけですよね。Just to surrender to Him, to acknowledge the Lord, to repent. And yet the Bible tells us in John chapter 3 that this is the condemnation, that the light has come into the world and men love darkness rather than light, because their deeds were evil, for everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. でも、ヨハネの3の19、20節、その裁きとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために人々が光よりも暗闇を愛したことである。悪を行う者は皆、光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方、光の方に来ない。Sin causes people to love darkness rather than light. まあ、罪人でしょうね、みんなは。生まれながら人間は。罪があるから、光を愛することを望むことよりも、みんな暗闇の方がいいと思うんですよ。暗闇の中に、心が暗いから、暗闇の中にいるから、神様の愛とかをリジェクトするんですよね。It's because of the darkness that people reject God's love. And it causes pride and stubbornness. で、心の中に、このプライドがものすごく大きくなるとか、硬くなるんでしょうね。And yet, that's the path that leads to sin and death, right? でも、そういう道、そのまま歩もうとしたら、滅びとか、死に至る道ですよね。Judgment. Hell. 神の裁き、この地獄に至る道ですよ。You know, Jesus talked about hell so much. In fact, he talked about hell more than he talked about heaven, actually.イエス様は地獄に関する話ってたくさんしたんでしょ。天国の話よりも。たくさん話したんで。なぜかというと、本当の苦しむところだから、誰もそこに行ってほしくない。Because he doesn't want anybody to go there. It's a place of torment. It's a real place. You know, hell is not this place that God sends people to, but hell is a place that people choose to go to. God made hell for Satan, actually.で、人間を処罰するために神様が地獄を作らなかったんでしょ。悪魔のために作ったんでしょ。ただ、罪のまんまだったら自動的に悪魔と一緒に、サタンと一緒にそっちに行くんでしょ。Automatically, because of sin, that's where we're born and that's where we're headed. 自動的な話でしょ。生まれながら人間は罪人だから、もう最初からそっちの方向に行ってるんですよ。And so God's message in the Bible, both the Old Testament and the New Testament, has always been simple, right? Hey, if you're heading down this path leading to death, there's this path that leads to life.で、旧約聖書、新約聖書、聖書全体のメッセージがいつもこういうメッセージでした、ね。ですよ。この死に至る道に歩んでるでしょ、みんなは。でも、命、永遠の命に至る道がここにあるよって。光の道があるよって。だから、そのまんま自分のことを信じる、自分自身に信じるか、メシア、イエス様を信じるかって。ただ、悔い改めて、自分の罪あることを認めて、言い表して救われるよって。All you gotta do is acknowledge your sin, repent, and receive eternal life. You're saved. And yet, the saddest story in the history of Israel and Judah is that people rejected God's blessing. They rejected eternal life. でも、イスラエルとかユダの歴史を見ると、もう本当に多分一番悲しいことっていうのは、ずーっと目の前にあったのに神の愛、神の恵みとか神の祝福をみんないらないと言ったんでしょう。逆に自分自身を信頼しようとした。Instead, they just wanted to trust in themselves. 自分のやりたいことばっかりしようとした。They just wanted to do whatever they wanted to do. And they openly disobeyed God. で、大胆で神様に不従順なことをした。従わなかったんでしょう。And yet, over and over and over again, because God loved them so much, He kept sending prophets and people to tell them, right? でも神様が本当にみんな愛されてたんだから何回も何回も預言者とかを送られたんでしょうね。その愛のメッセージを持って。Right? Repent, turn from your wicked ways. 悔い改めなさいとか、悪の道から立ち返りなさいとか、そういうメッセージだったんですよ。People like Jeremiah, エレミアのような人たちですよね。Even today, you know, God sends people to others and calls them to repent and be saved. 今日も、今、現在も神様が人を用いて、まだ救われてない、暗闇の道に歩んでいる人の方に送るんでしょうって。同じメッセージ。ここに光の道がある。ここにイエス様が、みんなイエス様が愛してるから、この道に行くとイエス様と共に歩めるよと。でも愛だから強制的にやらせることはないんですよね。But because of love, he doesn't force people to do it. And so here we see this guy. His name is Pashur. Pashurfulっていう人がここに書いてあるんですよね。Says he's the chief governor. So there's the high priest. He's right under the high priest. でここに監督者って書いてあるから大祭司がいて、その下にこういう祭司たちがいたんで、監督者の祭司がいたんでしょう。He probably wasn't there when Jeremiah smashed the pot, but he heard about it. だからエレミアが実際に投げ砕いた時、砕した時この器瓶をした時いなかったかもしれないけど、そういうことを絶対聞いたでしょ。And he didn't like it. 嫌だったんでしょう。And so it says here he arrests Jeremiah and it struck him, which means traditionally it's that 40 lashings, right? だからエレミアを逮捕して、で、撃ったって書いてあるけど、この撃ったってのはもう、まあ、ムチ打ちみたいなのも40回撃ったって。でしょうね。And then he puts Jeremiah in stocks, it says here at the high gate of Benjamin near the temple, so everyone could see Jeremiah, and Jeremiah becomes this guy's twisted object lesson. They want him to make fun of Jeremiah for what he believes in.だからそしてエレミアね、神のベンヤミンの門に足かせにつないだって書いてあるで。神のベンヤミンの門っていうのは、宮のすごく近くに、みんなの目の前、みんなが見れるところに。っていう意味でしょ。だから、エレミアがパシフルのなんか変なこの実例になったんでしょうね。みんなにあざけられたとか、からかわれたとか。This persecution now for Jeremiah becomes physical. この物理的、心理的な、こういう迫害が始まったんでしょう、ここで。You know, I know that in living for God, choosing godliness will mean there's going to be persecution. 主のために生きようとしたら、もう絶対、まあ、聖書に書いてるようにしようね、経験に生きようと思うみんなは迫害を受けるって書いてあるんでしょう。And yet,I have to be honest, you know, maybe I don't really know what persecution is. You know, I've lived in two places in my life, Hawaii and Japan. で、僕本当にこういうエレミアのみたいな迫害って多分知らないと思う。あんまよくわからない。経験したことないから。僕ハワイと日本しか住んだことない。And of course, choosing to live for Jesus has its difficulties, but I've never been arrested and physically beaten because I'm a Christian. で、もちろん、イエス様のために生きようとしたらもう迫害っていうのことがあるんでしょ。でも実際に逮捕されて撃たれたことは経験がないんで僕は。まだがあるかもしれない、わからない。多分ないでしょうね。And because of that, you know, there's this self-preservation where we where it's in my nature to shun persecution, to avoid persecution. で、そういう経験しかないから僕は、もう経験がないから、もう自動的に自然的に迫害とか避けるこういう、この肉があるんで僕の中に。逃げたい。経験したくないって。And yet it says, or Jesus even says, persecution is going to happen actually. でもイエス様もはっきり言われたんですよ。迫害とかが起こるんですよ。1 John 3:13, well John wrote this, but he says, do not marvel my brethren if the world hates you. もうヨハネが書いたんだけど、第1ヨハネ3の13節、兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。Oh, but I want to be loved by everyone. でもみんなに、好きな人になりたい。If you live for God, there are people that are going to hate you. でも神様の、イエス様のために生きようとしたら、人気者に、なれないんでしょ、はっきり言うと。John 15:18-20, Jesus says, if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. And if you were of the world would love its own. Yet because you are not of the world, because I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also.ヨハネ15章の18節から20節、これはイエス様。世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた、方を選び出したのです。そのため、世はあなた方を憎むのです。しもべは主人に勝るものではない。と私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。彼らが私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉も守りますって。Persecution, 迫害でしょうね。Now, I'm not saying that we go look for trouble. I know some people out there think they have this strange idea that the more persecuted I am, that the stronger Christian I am, you know? And so they go cause trouble. They are looking for persecution to make themselves feel better. That's pride, right? ある人は勘違いしてるんでしょって。No, クリスチャンが迫害されるって書いてあるから、迫害、もっと迫害されればされほど自分がいいクリスチャンになるから、で、迫害のこととかを探しに行くとか。それはちょっとおかしい。それプライドでしょ。That's not being persecuted for the gospel. That's spiritual pride. 福音のために、ための迫害じゃない、それは。それは、霊的なプライドだけ。But at the same time, you know, we've talked about here about things like practical atheism, right? でもここで話したよね。この、実質的な無神論の話とか。Where we say we're Christians, but as soon as things get tough, are we Christians? Right? Do we act like it? で、この実質的無神論ってのはね、自分がクリスチャンで大げさでみんなに言う、クリスチャン、クリスチャン、クリスチャンだっても実質的に何か大変なこと、試練とかが起こるとき、私たちは無神論者のように行動とかがするんですよ。振る舞うとか。Do we stand on the truth? Do we live for Jesus uncompromisingly? Or do we act like atheists, right?
だから、妥協せずに、イエス様の上にしっかり立つか、無神論者のように振る舞うか。
True faith is faith that's revealed by trials, actually.
本当の信仰はね、試練によって明らかにされてるんですよ。
If all we do is avoid and run away from trials, then our faith actually is not going to grow.
例えば試練とかがあるとき、逃げようとすることだけだったら、信仰が強められないんでしょ。試練が必要。
Trials are necessary. You know, when things are going well, we can always say, praise the Lord, man, I love church. Hee hee. Right?
だからうまくいってるとき、あ、もう主に感謝、あなた愛してるよって簡単に言える。But when things don't go well,
you can really tell what someone believes, right?
でもうまくいけてないとき、相手は本当に何に信じてるかって明らかになるんでしょうね。わかるでしょう。
It's the trial that shows the genuineness of our faith.
試練があるとき、私たちの信仰の本当さって、本当かどうかってすぐわかるんでしょう。
Because trials allow us to trust in God more than anything else, trust in Jesus more than anything else.
なぜなら信仰があるとき、信仰の最中でね、もっとイエス様を信頼できるようになるんでしょうね。頼れるようになるんでしょうね。
Matthew 5:10-12, Jesus said, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you.
マタイ5章の10節から12節、義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方の罵り、迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いなる喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですと。
And during these times of persecution and trial, we're able to see and witness God's work.
で、この試練があるとき、受けているとき、迫害を受けているとき、神様の力とかも明らかに見れるようになるんです。経験することができる。
Remember what Paul said in 2 Corinthians 12 when he said, I take pleasure in infirmities and reproaches and needs and persecutions and distresses.For Christ's sake, for when I'm weak, I'm strong. Because of Jesus, right?
パウロが第2コリント12の10節ですから私はキリストのように弱さ、侮辱、苦悩、迫害、苦難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は強いからです。イエス様のおかげですよね、もちろん。イエス様は信頼できるようになるんですよ。どれほど愛されているかって分かってるでしょ。
We learn how much He loves us, that we can trust in Him.
どのぐらい力強いとわかるでしょう。
How strong he is, how powerful he is. And we have this right perspective, で正しい見方で
前に進めるようになるんでしょう。
That God, you know, we don't have to fear, we don't have to justify compromise. We don't have to lie about things.
だから、恐れる必要もなくなるんでしょう。その自分の妥協していることは正当化する必要もないんだよ。自分自身に嘘つく必要もないんでしょうって。神様が私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいましたと。第二テモテ 1-7 って書いてあるんでしょう。
2 Timothy 1:7 it says that God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.And so we want to be encouraged to live for Jesus, to stand on the truth, even when things get physical.
だから主のために、イエス様のためにしっかり行くことができるように祈りましょう。これ実際の迫害があっても、正しいことができますように。
Hopefully we can do what's right and to not be ashamed of the gospel because it's the power of God.
At the salvation. そして福音を恥することが必要もないんですよ。なぜかというとこれは神様の力でしょ。
And nothing, even tribulation, even distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword, nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Romans 8 tells us.
で、ローマの8章での苦難で、でも、もう苦悩でも迫害。上でも、裸でも、危険でも、剣でも、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。
Jeremiah here, he gets physically persecuted, beaten and left in stocks. Overnight, actually, tells us. One day.
だからエレミアが逮捕されて、もう足かせに繋いでたんでしょって、一晩中。
And let's read on verses 3 to 6, 3節から6節。翌日になって、パシフルがエレミアを足かせから解いたとき、エレミアは彼に言った。主はあなたの名をパシフルではなく、恐怖が取り囲んでいると呼ばれる。誠に主はこう言われる。見よ、私はあなたをあなた自身とあなたの愛するすべての者にとって恐怖とする。彼らはあなたが見ている前で敵の剣に倒れる。また私はユダの人すべてのバビロンの王の手に渡す。彼は彼らをバビロンへ引いていき、剣で撃ち殺す。Verse 5, また私がこの都のすべての富とすべての労苦の身とすべての宝を渡し、ユダの王たちの財宝を敵の手に渡す。彼らはそれをかすめ奪い、略奪してバビロンへ運ぶ。パシフルよ。あなたとあなたの家に住むすべてのものは、囚われの身となってバビロンに行き、そこで死んで、そこに葬られる。あなたもあなたが偽って予言を語り聞かせたあなたの愛するすべての者たちも。
The next day, Pashur here, he gets released by Jeremiah, right? And Jeremiah is probably sore, probably tired. Here he sounds angry.
で、エレミアが次の日解放されて、で、もしかしても、体も痛くて、もう絶対疲れ切ったね、もうエレミアが。
And you would think, if I was Jeremiah, I'd go, I went home. Went to bed.
で、僕エレミアだったら絶対帰るでしょ。もう大変だったし。でも帰れなかったんでしょ。
But he doesn't go home. And Zeddy has a message. で、パシュルにメッセージがあったんで、ここで読んだんでしょうね。And he says, your name isn't Pashur, it's, in the English Bible says, your name isn't Pashur, it's Megor Misabib. Japanese Bible just translates the name, it doesn't actually give the name.
英語の聖書はその実際の名前書いてある。パシュルが、あなたがマゴルミサビブ。っていう名前って、アゴルミサビブがここに日本語の聖書に、日本語の聖書に書いた通りの意味でしょう。恐怖が取り囲んでるって意味。
It means terror surrounds you. Your name's not Pashur, your name is terror surrounds you. Pashur means prosperity all around.
What a name, huh? パシュフルっていう名前の意味は、周りに栄えがある。いや、周りに栄えがあるわけじゃなくて、周りに恐怖があるよって、そういうメッセージがあったんでしょう。
So he says, no, you don't have prosperity all around. Terror is going to surround you. And Jeremiah goes off on this guy, right?
で、エレミアが本当に彼に怒りを、ぶつけたんでしょうね。
You know, Pashur's message, these leaders' message, these false teachers' message were, keep doing what you're doing. You're so prosperous. Ignore God. Right?You don't need God.
だから、パシフルとか、その偽教師、偽リーダー、祭司たちのメッセージが同じでした。そのまんまやってよ。もう本当にみんな飛んでるから。神様なんていらないよって。私たちが正しい。エレミアのメッセージは嘘。
You know, our message is right. Don't listen to Jeremiah. He's just bad news. He's just negative all the time.
いつもネガティブのメッセージばっかり言ってるエレミアがあって。それいらないでしょ、ネガティブの人って。のメッセージって。
But he was a fake priest. A false prophet.
でも本当に偽祭司でしたよ。本当に偽預言者でした、このパシフルって。
You know, whether the people chose to believe it or not, whether they chose to ignore it or not, the facts were the facts. The reality was the reality. God is real. They rejected God and judgment's gonna come.
だからみんながね、飛んでるうちにね、このエレミアのメッセージを受けても受けなくても無視しようとしても、事実は事実、現実は現実でしょ。神様がいて、おられて、神様いらないって言ったから裁きが来る。
It wasn't prosperity all around. It was terror that was coming.
栄じゃなくて本当に恐怖が来るんでしょって。滅びが来るんでしょって。
Destruction's coming.And he says, Jeremiah goes, and this is part of Jeremiah's prophecy, he goes, Pastor, you're gonna die here. で、エレミアがパシュールに予言して、あなたはここに殺されるよって。
And everything that Jeremiah spoke, again, hindsight's 2020, everything that Jeremiah spoke historically happens, right? Because it's God's message.
で、もちろん過去を見るともうはっきりわかるけどね。エレミアがおっしゃったこと、言ったこと、全部そういう風に達成さ、成就されたんですよ。神のメッセージだったから。
Jeremiah here, you know, he's so bold. Maybe, again, maybe he was angry, but he was so bold here. You know, you kind of, you know, you read just this section and you kind of look up to people like this, right?
で、本当に大胆で、もう怒ってたかもしれないエレミアが。でもこういうこと、大胆さんでこう神様のメッセージしてると言ったから、もう称賛しやすいですよね。こういう人みたいな人って。
But you know what? When we read 7 and we're going to read 8, what we're going to see is actually Jeremiah's humanity.
でも7節、8節に続いて読んだら、エレミアの人間さってわかる。人間、ただ人間だって。
Because he's going to complain.
なぜなら、7節、8節で神様に文句を言うんですよ。
This physical persecution damaged his faith a little.
この物理的、肉体的な迫害があったから、自分の信仰、持ってた信仰にダメージされたんですよ。で、鬱になる少し。
Gets depressed here. Look at 7 and 8, 7節、8節。
主よ、あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ、思いのままにされました。私は一日中、笑いのものとなり、皆が私をあざきります。私は語るたびに大声を出して、暴虐だ、暴行だと、叫ばなければなりません。主の言葉が一日中、私へのあざけりの元となり、笑いぐさとなるのですと。
Jeremiah, he's a prophet, right? エレミアは預言者でしょ。You know, Jeremiah, when he grew up, you know, it's not like he grew up wanting to be a prophet.
エレミアがね、もう預言者になるために育てられたって、そういうことなかったんでしょうね。
He didn't stand up and at his elementary school graduation and say, in the future, I want to be a prophet.I'm gonna try my best.
なんか日本の小学校みたいに卒業式の時に、例えばみんなのも6年生みんなの前に立って、私は将来預言者になりますって頑張りますってそういう話しなかったんですよ。
He didn't go to prophet school.
預言者の学校、専門学校行ってないんですよ。でも神様に召されただけ。
But he was called by God, that's it.And that's why he says, Lord, you induced me. I was persuaded, right? I'm here because of you, God.
あなたが私を惑わしたので、私は惑わされたって。あなたのために私がここにいるんじゃないって。
God called and Jeremiah responded though, right?
で、エレミアは忠実で、ちゃんと応答したんでしょうね。答えたんでしょうね、神様に召しに。でも苦しんでたんでしょう。
But he was suffering.He spoke God's word faithfully and he obeyed, but he was picked on and he was persecuted.
で、忠実で御言葉通りみんな伝えられたんでしょうね。伝えることができたんでしょうね。でも、それ、忠実であったから迫害されたんじゃない
?He was mocked, it says, daily,
毎日ほど、あざけられたとか、からかわれたとか。
You know, maybe Jeremiah thought, if God calls me to do something and I do it, then everything's going to be easy. Maybe he thought that. Some people think that.
で、もしかして、エレミアがね、神様に、ちゃんと召されて従ったら、全部余裕に楽になると思ったかもしれない。ある人はそういうふうに考え方があるでしょうね。恵まれる絶対。
But God, remember back in Jeremiah 1 when God called Jeremiah, that's not what God said.
でも、神様がエレミアを、召された時、エレミアの一生とか見ると、そういうふうに言って、こと言ってないんですよね。
In fact, God says, Do not say, I am a youth, for you shall go to all whom I send you, and wherever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you. In other words, it's not going to be easy.
神様からの召しってのは、7節8節エレミア一章。まだ若いというな、私があなたに使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ、彼らの顔を恐れるなって言った。私があなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の言葉。恐れるな、あなたを救い出してあげるよってのは、って意味のは、これから大変になることがあるよって。敵対しに来る人がいるはずだよ。People are gonna come against you. And yet I'm gonna save you, God says. でも、救ってあげるよ。神様はエレミアに言ったでしょ。これは神様の約束。Because that's God's promise. God doesn't promise that everything's gonna be easy. The first time, remember, when Jeremiah complains, and God's like, you can't even run with the foot soldiers. How are you gonna run when the horses come? It's gonna get worse.前もエレミア12章とかいろんな前のところでエレミアもまた文句の言葉言ったでしょ。で、神様が今走ってる人とか疲れ切ったら、その馬とかが来るときどうやって走り続けるよって。だから楽なることじゃなくて、これからも大変になるよって。And yet the Bible tells us, if God's for us, who can be against us?でも聖書に書いてあるのはね、神が私たちの味方であるので、誰が私たちに敵対できるでしょう。Sometimes instead of praying, Lord, why is this happening to me? We need to be praying, Lord, just help me through this. Like you said you would. だから、ある祈りがあるんです。神様、なんでこういうことが起こってるの私にって。でもその代わりに、神様は私と共に一緒にいてくださいと。助けてくださいと、救ってくださいと。で、神様が忠実な方で、それをやってくださるはずですよね。That's what God does, because He's faithful. No matter what happens, God's in control. 何が起きても神様が全部支配されてるんだ。力あるんでしょう。Now, that would have been a good response from Jeremiah, but you look at verse 9, that's not how Jeremiah responds. でも、だからエレミアがそういう風に答えたらいいと思うけど、9節見るとそういう、答えがなかったんでしょう。9節見てください。Look at verse 9. 私が主の言葉を述べ伝えない。もう、皆によっては語らないと思っても、主の言葉が私の心の内で骨の中に閉じ込められて、燃え盛る火のようになり、私は内にしまった奥のに耐えられません。もうできません。In the first half of verse 9 there, it says, I'm not going to talk about you anymore, God. It's like a tantrum, you know. もう9節の前半見るとね、エレミアも諦めようとしたんで、もういいやって。神様、あなたの話もしたくない。He was tired. He was discouraged. もう疲れ切って、失望になって、体も痛くて、で、誰も聞き入れてないんでしょうね。自分のメッセージ。No one's listening to his message. He wants to quit. 諦めようとしてる。You ever feel that way? みんなはどう?こういうことを思ったことある?感じたことある? This is what we like to call a temper tantrum. これはなんか子供の感触みたいんでしょうね。これはって。もういいやって。もうやらない。もういらないって。I don't want to do it already. It's easy to have tantrums.感触するってやりやすいし、僕はやるよ。I know, right? A lot of times, man, I say, ah, just forget it already. My kids know. Don knows. 僕よく言うんだ、もういいやってもう。何かを頼んでやってくれないから、もういいやって。Maybe I ask for to do something and they don't do it. Ah, forget it. I don't need this. もういらない。But why do we do that? Why do we think that way? で、なぜそういう考えが、方があるの? Why is it that when struggles come or things don't go our way, instead of commitment to something, we run away? なぜ、この苦労とか、試練とか、苦しみが来るとき、なんで、しっかりすることじゃなくて、いつも避けようとしてるの?How come instead of dealing with stuff, we feel like, oh, I'm going to get away from the problem and somehow it's going to fix itself? なんで目の前に問題があるのに、じゃあ問題から避けようとしたら、対処したくないから、自動的に後で治ると思うの？
And we do less when we have tantrums, right? Always. で、感触があるとき、
やることよりもいつもやることが減って、もうあんまり何もしない。もったいなくなるんだ。We become useless. 役に立たないようになる。
The reality of a tantrum is we hurt ourselves, actually.
この感触っていうことはね、自分に傷つけてるんです、だけでしょ。で、それはサタンの大技。
That's Satan's strategy. Don't trust Jesus, just give up halfway. イエス様、
最後まで信頼しないでって、中途半端でしてって。それはサタンの嘘でしょ。
That's Satan's deception. Don't give up.
だから諦めずに忠実で神様信頼しようよって、just believe in Jesus. ついていこうよって、follow him.
Jeremiah is ready to give up.
In the first half of verse 9. で、だから9節の前半を読むと、エレミアもう諦めるって思ったんだ。でも、後半見ると、諦めれなかったんでしょうね。
But then, in the second half of verse 9, we see he wasn't able to give up. He tried, but he couldn't.
諦めようとしても諦められなかった。やめれなかったんでしょう。
He said that God's words like a burning fire, he had to keep doing it.
この燃え盛る火のようになったってあなたの御言葉があって。
This is a big lesson, I think, for here, you know.
ここには私たちのための大きなレッスンがここにあると思う。
I think sometimes things get tough and we get discouraged and we want to quit.
大変になる時が来るんですよね、みんな。もう諦めた方がいいんじゃないって思うかもしれない。かもしれないじゃない。絶対起こるんですよ。
Everyone gets to that point at some point.
みんなこういう考えになるんですよ。でも、それが来るとき、エレミアと同じように、神とコミュニケーション取った方がいいよ。
But when it does happen, we need to be like Jeremiah. I think we need to go talk to the Lord about it. We need to give it to the Lord.
神様と話してこういうことって、友達とじゃなくて、夫婦同士じゃなくて、神様と話して。
Don't go talking to other people about it. Even your spouse sometimes. Talk to the Lord about it.And 1 Peter 5, 6 to 10 says, Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. But may the God of all grace, who called us to the eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect,establish, strengthen, and settle you.
第1ペテロ5章の6節から10節ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神はちょうどいい時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方もしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますって。
Humble yourselves, he says, it says here, and cast your care on God.
だから自分の身をへりくだらないといけない。そして思い煩い、神に委ねないといけない。
See, I know the tendency. The tendency is like, if something happens, go tell my wife, complain to my wife.
で、何か起こったら僕こういう傾向があるんだよ。ダンに文句言う。
And again, great, you know, praise the Lord that we have those human relationships.
で、そういう人関係があって本当に感謝してる。ありがたい。
But if that's all I do and I don't bring it to the Lord, all I'm doing is making teams, right? Because I can tell her whatever I want.
でも主の前に主と神様と祈りとかこういうことを委ねないと、例えば友人とか奥さんとかだけに言ったら治らない。なぜかというと自分の納得力がある。で、言いたいことばっかり言う。でも神様の前だったら神様全部ご存じてるでしょ。騙すことはできないんですよね。But when you give it to God, He knows everything. We can't fool God. So we need to humble ourselves and cast our cares on the Lord. だから自分をへり下って神様の方に全て委ねないとって。Let God fight. 神様をこのいろんなことで戦わせないと。I like, you know, when it says cast your cares on Him because He cares for you, the Japanese translation, I say this all the time, but it says, let God worry for you.
僕、日本の訳が、日本語の訳これ好きだって。
あの、英語の訳って思い煩いを神様に委ねなさい。神様が私たちのことを愛してるからってそういう風に書いてある。でも日本の方が心配させてくださる。心配してくださるって書いてある。神様は心配させるって。Let God worry. I know there's spiritual warfare and there's an enemy who's trying to cause trouble all the time. 霊的な戦いがある。こういう問題を起こす敵があるってわかるんでしょ。だから抵抗しないといけない。対抗しないといけない。That's why we need to resist him. Resist the urge to act emotionally. Jeremiah is acting a little emotionally, right? で、エレミアのようにこの感情的に自動的に反応しないように気をつけないといけない。And stand steadfast on the truth. イエス様の岩の上にしっかりと立つことができるように。And the Lord works it out. で、神様が働いてくださるんでしょう。いつも正しいことをしてくださる。私たちのために。Always for us, He's doing what's right. And then He confirms our call. Right? で、私たちの召しとか明らかにするんですよね。確かめてくださるんでしょう。Going on, verses 10 to 13, 10節から13節。私が多くの人のささやきを聞いたからです。恐怖が取り囲んでいると告げよ。我々も彼に告げたいのだと。私の親しい者も皆、私がつまずくのを待ち構えています。多分彼は惑わされるから、我々は彼に勝って祝福できる、復讐できるだろうと。しかし、主は私と共にいて、荒々しい勇士のようです。ですから私を迫害する者たちはつまずき、勝つことができません。彼らは成功しないので大いに恥をかき、忘れられることのない永久の恥となります。正しいものを試し、思いと心を見る万軍の主よ。あなたが彼らに復讐するのを私に見させてください。私の訴えをあなたに打ち明けたのですから。主に向かって歌い、主を褒めたたえよ。主が貧しい者の命を悪を行う者どもの手から救い出されたからだと。Jeremiah is on a little roller coaster here. エレミアがちょっとジェットコースター乗ってるみたいんでしょうね。もう表情また変わったんでしょう。His confidence changes again. He's up, down, back up again. だから、てっぺんのところにいて、で、バーンと鬱になった。で、また上の方にいるんでしょうね。He gave it to the Lord. で、主に捧げたから、かな。You know, Philippians 4, 6 and 7, we know it well. Be anxious for nothing, but in everything with prayer, supplication and thanksgiving, make a request known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. みんなよくご存じている聖書箇所。フィリピンじゃないよ。フィリピ4の6と7。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りをと願いによってあなた方の願い事を神にしていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますって。エレミアが本当に心配して、本当に恐れてて、 でも神様が共におられることを分かった。その瞬間、例えば荒々しい勇士のようだと、そういうことを分かったとき、もう負けられないとか、敵が勝つことはできないとか、成功できないって分かったでしょ。
When he realized that the Lord was with him, he was so worried. But he realized the Lord was with him and God's the mighty and awesome one. Then he knew his enemies wouldn't prevail, right? They wouldn't prosper.
で、賛美したんだ。
13節で。
Then he praised God, right, in verse 13.
Now I'm going to read to the end here and we're going to see another dip in a roller coaster. でも最後まで読むんですよ、14節から。
で、またエレミアがただの人間だとわかる。私と同じように私たちと。
Just like us.
感情的な人間でした。Emotional guy.
And his faith wavered.
な信仰も、揺れ動いたんだ。揺れ動いたんだ。
I'm gonna read the rest here.
またちょっと文句してる話ですよ。
He's complaining a little bit.
Maybe this is not, you know, maybe a few days passed. We don't know. で、いつ、この14節が書かれたって、もしかして数日経ったとか、まあ可能性はあるけどね。でも今読みます。Let me read to the end. 私の生まれた日は呪われよ。母が私を産んだその日は祝福されるな。呪われよ。私の父に男の子が生まれたと知らせて、大いに喜ばせた人は、その人は主が憐れみなく打ち倒す町々のようになれ。朝には彼に悲鳴を聞かせ、真昼には時の声を聞かせよ。彼は私が体内にいる時に私を殺さず、母を私の墓とせず、その体を永久に身ごもったままにしなかったからだ。なぜ私は老苦と悲しみに会うために体を出たのか。私の一生は恥のうちに終わるのかって。
すごいですよね、この最後のところ。Incredible what he writes here, huh?
He doesn't want to be born. 生まれない方が良かったって。
He goes from victory to defeat, right?
もう勝利ある状態からもう完全に負けた状態になったんで、打つ。
He went from remembering that God's his helper, God's the deliverer, to, I don't want to be alive.
もう神は私の救い主、神は私の助け主だって、自信があった表情から、時から、もう、行きたくないっていう状況になったんだ。
Depression's a reality.
この、臆病のことってのは現実。
It happens.
起こるんでしょう。
It happened throughout the Bible.
Right? 聖書を読むと、臆病した方の話ってたくさんあるんですよね。
Abraham, Isaac, Job, Jacob, David, Moses, Elijah, I mean, you know, a lot of people, Jeremiah, right?
アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨブ、ダビデ、モーセ、エリア、New Testament, Peter, Paul, 新約聖書もペテロとか、パウロ、使徒パウロとか。
Even in church history, guys like the Prince of Preachers, Charles Spurgeon, he dealt with depression often.
もう、教会の歴史にも、チャールズ・スプルジョンとかってよく臆病があったんですよ。失望になったんですよ。
To be totally honest, I know we finish on bad stuff and we're like, ah, bummer, but it's good to have portions of scripture like this.
で正直、ここで今日のメッセージ終わったら、残念だなと思っても、実は、こういうみたいな話があるのがいいことでしょって。
Because we can be at such a spiritual high sometimes, so much courage, we can fall to discouragement.
もう本当にもう、勝利ある、勇気あるような状態から、もう、がっかりすることもできるんでしょう。
ある。こういうことは。It happens. Jeremiah's life and ministry wasn't easy.
エレミアの生涯見ると、人生見ると、ミニストリー見ると楽でもなかったんでしょうね。
Maybe you feel the same way.
で、もしここにいるあなたも同じようなことがあるかもしれない。感じることはある。
Maybe stuff in your life right now are tough.
まあ今、自分の人生に起こっていることは大変かもしれない。
Nothing's going the way you planned.
自分の思い通りうまくいってないとか。だからエレミアとの関心があるでしょ。持ってるでしょね。
We feel for people like Jeremiah. Maybe you're persecuted.
もしかして迫害されてるかもしれない。
Maybe you're tired. Maybe you're weary.
もしかして疲れてるかもしれない。もう諦めようと思ってる。
Maybe you're thinking, I'm just going to give up. I'm going to tell you right now, don't give up.
諦めないで、はっきり。正直。主に委ねましょう。Give it to the Lord.
Remember God's faithfulness in our lives.
神様、忠実な方でしょ。
It's easy. I think if we need to remember God's faithfulness.
神様の良さ、神様の義、神正義、神様の忠実さを思い出すのが必要でしょう。
Think of all that you have.
今持ってるものとか、神の恵みでしょ、それは。によるんでしょ。
It's because of God's grace for you. And God's still here. Jesus is in your heart.
で、イエス様が共におられるんでしょ、あなたの心に住んでるんでしょって。
He has a great plan.
素晴らしいご計画がある、あなたのために。
And he has perfect timing. And nothing that happens to you is going to escape God's economy, you know, his work.
で、経験してることって神様外のことじゃない。神様は対処できないことは全くないんですよ。ただ完璧なタイミングで全て働かれてるんでしょって。
May we learn to just wait on him.
だからちゃんと神様のことを待ち望むようにことができるように。
Psalm 40 verses 1 to 4. 詩編の40編の1節から4節。I waited patiently for the Lord. Since he inclined to me, he heard my cry. He also brought me up out of a horrible pit.Out of the miry clay, and he set my feet upon a rock and established my steps. He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it and fear and will trust in the Lord. Blessed is the man who makes the Lord his trust and does not respect the proud nor such as turn aside to lies.
詩編40編1節から4節。私は切に主を待ち望んだ。主は私に耳を傾け、助けを求める叫びを聞いてくださった。滅びの穴から泥沼から主は私を引き上げてくださった。私の足を岩に立たせ、私の歩みを確かにされた。主はこの口に授けてくださった。新しい歌を私たちの神への賛美を。多くの者は見て恐れ主に信頼するだろう。幸いなことよ。主に信頼を置き高ぶる者や偽りに傾く者たちの方。
Wait on the Lord, and we just go about His business, right? Obey His call, live for Him.
だから主を待ち望んで、そして召された通り、神様に召された通り、前に進まないといけないんでしょう。
Actually, Galatians 6:9, right, tells us, "Let us not grow weary in doing good, for in due season we shall reap, if we don't lose heart."
ガラテヤ6の9節で。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ、時が来て刈り取ることになります。
That's God's promise.
これ神様の約束でしょう。勝利者の約束。
This is the promise of the victor.
We have victory in Jesus Christ. イエス様において私たち勝利がある。
And finally, I want to read 1 Corinthians 15, 57 and 58. で、最後に第1コリント15章57、58今読みます。But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord.
第1コリント15章57、58しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。
あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。Let's pray.